暮らしの情報インフォメーション本庁電話0296-24-2111赤城支所37-6111明野支所52-1111共和支所57-2511防災無線再応答サービスフリーダイヤル0120-0296-99防災行政無線で放送した内容を再度聞くことができます。問い合わせ消防防災課電話内線368または369。案内竜巻被害における罹災証明の申請手続き。罹災証明の申請は資産税課で受け付けます。災害状況の写真と印鑑を持参してください。問い合わせ資産税課内線420。東日本大震災に関する税制上の措置が追加されました。住宅借入金等特別控除の特例。大震災によって居住できなくなった家屋に関わる住宅借入金等特別控除と再取得等をした住宅に関わる住宅借入金等特別控除の重複適用の特例。被災居住用財産の敷地に関わる譲渡期限の延長の特例。大震災によって居住用家屋が滅失した場合は、当該居住用家屋の敷地に関わる譲渡期限を現行3年から7年に延長。買い替え資産に関わる取得期間等の延長の特例。買い替え資産に関わる取得期間等の延長の特例。大震災のため、その買い替え資産等を取得すべき期間内に取得等をすることが困難となった場合は、その買い替え資産等の取得期間等を2年の範囲内で延長。これらの措置は、税務署に申告することで、個人住民税にも自動的に反映されます。申告、確定申告、公正の請求に関しては、次にお問い合わせください。問い合わせ下館税務署電話24-2121。住宅用太陽光発電システム設置補助金の申請受付終了。住宅用太陽光発電システム設置補助金申請受付を終了しました。問い合わせ環境保全課内線427または428。筑西市職員採用試験日時9月16日日曜午後0時50分から会場下館地域交流センター。受験申し込み7月9日月曜から8月3日金曜までに採用試験申し込み書と受験票を市総務課本庁2階まで直接持参または郵送。受験資格事務職員1昭和55年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人。2. 学校教育法による高等学校、専門学校、専修学校及び大学などを卒業した人、もしくは平成25年3月31日までに卒業見込みの人、または市長がこれと同等と認める人。保健師 1. 昭和55年4月2日以降に生まれた人。 2. 学校教育法による高等学校、専門学校、専修学校及び大学などを卒業した人、もしくは平成25年3月31日までに卒業見込みの人、または市長がこれと同等と認める人。3. 保健師免許を有する人、または平成25年2月の試験に合格し、当該免許を取得見込みの人。なお、試験案内など書類は総務課または市所総合窓口課で入手するか、市ホームページからダウンロードしてください。下館地域交流センター夜間閉館について、8月から10月の日曜日の夜間、午後6時から10時は節電対策のため閉館します。なお、筑西市民共同まちづくりサロンも同様です。問い合わせ、下館地域交流センター、電話 23-1616。竜巻被害に便乗した悪質商法にご注意ください。大規模な災害の後には不安な気持ちにつけ込んだ悪質商法の増加が心配されます。高額な修繕工事や商品の購入はその場ですぐに契約せず、誰かと相談したり複数の業者の見積もりを取って比較し、よく検討してから契約しましょう。 問い合わせ市消費生活センター電話 21-0745。 石城地区健康審査。石城地区の健康審査が6月28日から始まりました。特定健診、長寿健康審査、後期高齢者保険の人、がん検診が同じ日に受けられます。受診日時、胃がん検診を受ける人は早朝検診、受けない人は40歳からの検診の日程。受診券には日時指定していますが、都合が悪い場合は指定日以外でも受診できます。直接会場へ。持参するもの、受診券、保険証、自己負担金、詳しくは市健康カレンダー参照。問い合わせ保険予防課電話 22-0535。 有害鳥獣捕獲実施。農作物の被害軽減のため、捕獲隊による罠および猟銃を使用した有害鳥獣の捕獲を行いますので、ご注意をお願いします。カラス、ムクドリ、ヒヨドリの捕獲、下館地区、布川、小坂田地区、7月22日日曜から9月9日日曜、石城地区、明野地区、7月1日日曜から9月30日日曜、共和地区、7月1日日曜から9月30日日曜。なお、よもぎ田地区のみイノシシの捕獲をします。よもぎ田地区浦山山林に罠をかけますのでご注意ください。問い合わせ農政課電話 20-1161。 夏の省エネキャンペーン。地球温暖化防止のため省エネにご協力ください。実施期間、6月1日金曜から9月30日日曜。取り組み項目、1、茨城エコチャレンジ2012参加、2、クールビズ、3、白熱電球の一掃、4、ライトダウン、一斉消灯、6月21日木曜、7月7日土曜、午後8時から10時、5、緑のカーテン作り、6、ノーマイカーデー、県内実施日7月7日土曜、7、エコドライブの実施。問い合わせ環境保全課内線427。集積所へのゴミ出しルールを守りましょう。ゴミ集積所は地域の人が共同で使用する場所です。次のことに注意して使用してください。可燃ゴミ、不燃ゴミが混ざっている、大きすぎる、太さ長さ、木くずが出されている、生ゴミの水切りが不十分など、特にこれからの時期に生ゴミの水分がこぼれると悪臭源となります。不燃ゴミ、スプレー缶やカセットボンベ缶は必ず穴を開け、ガスが抜けているのが分かるように潰してください。年に数回収集車の発火事故が発生しています。問い合わせ生活環境課内線404または405。